秋川バプテスト教会のメッセージポッドキャストへようこそ。このポッドキャストを通してあなたのイエス様との歩みを少しでも助けられたらと願っています。秋川バプテスト教会についての詳しい情報は akigawabc.com または秋川バプテスト教会と検索してください。ではメッセージをどうぞお楽しみください。
私たちは詩編の書物を通りながら詩編の23編に一時休憩していますね。止まっていますね。そして詩編の23編を通して私たちはダビデの独特な主に対しての見方を私たちはダビデの言葉を通して私たちは探っていますね。知るようになっていますね。詩編の23編の一節から私たちは学びましたね。主は私の羊飼い。いろんな羊飼いの中で私の羊飼いは主である。なんと幸いなことでしょう。なんと素晴らしいことでしょうね。主が私の羊飼いであるからこそ私は乏しいことは何一つもない。もうイエス様で十分、私の羊飼いは主でもう十分ですという、そういうことですよね。2節を続けてみると、主は私を緑の牧場に伏させ、どんな状況の中でも私たちは伏せることができるというのは私たちの羊飼いに対しての安心感。安心して緑の牧場に伏せることができる。主の、私たちの羊飼いはいつも私たちの必要を満たしてくださる。見えるところでも見えないところでも私たちの羊飼いは必要を満たそうと準備をしてくださいます。憩いの身際に伴われます。一緒に私たちに水に、新鮮な水、必要としているものに導いてくださいますね。3節。主は私の魂を生き返らす。先週見ましたね。羊がたまにひっくり返る時がありますね。そのひっくり返る時にどうしようもない。何にもできない。その中で主が私たちのところに急いでやってきて、私たちが必要としている助けを与えてくださいます。私たちの魂を生き返らせ、皆のゆえに私たちを義の道に導かれます。一つの牧場から一つの牧場へと常に私たちを必要なところに導いてくださる良い羊飼いですね。4節に入ると、ある不思議な、転化でいいのかな、変化が起こるのです。4節からある不思議なことが起こるのです。ある2つの羊の生活に起こる大きな変化が見ることができるのです。今日はそのダビデがよく経験した羊の生活の中に起こる変化を今日一緒に見ていきたいと思います。4節、たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。4節である2つの大きな変化というのは何でしょうか。一つ目の変化は、羊が経験する場所の移動というふうに考えてもいいかもしれませんね。場所の変化、場所の移動と考えてもいいです。ちょうど毎年春が終わって暑い夏を迎える前に、良い羊飼いは必ず自分の群れを山の上に、新鮮な草がいっぱいあって涼しい山の上で牧場をさせることがよくあるのです。下の方では羊にとって暑くてもものすごく苦しい状況なので、羊飼いは夏になる前に 上の方に羊を山の上の方に導くのですね。そしてその山の上で夏をずっと一緒に過ごすのです。その上の山の上の方の牧場に行くためには結構大変な旅が羊を迎えているのですね。羊飼いも羊も気をつけて山の上に行かなければなりませんけれど、その山の上の道というのはよく 山の間の谷を通らなければいけないのです。そのなぜ谷で上がるかというと、谷では芝生でいいの、草が食べ物がいっぱいありますし、谷では川が流れます。なのでその川の水を飲みながら、谷の芝生を草を食べながら、ゆっくりと時間をかけて山を登るようにします。急いでするものではないです。じっくり時間をかけて、何日もかけてその谷を通ることで山のてっぺんにたどり着くことができるのですね。羊の群れにとってはこの時期は大変ですし、危険がいっぱいあります。いろんな毒な草があるので、羊は常に毒の草を食べないように見張って歩かなければなりません。それだけではなく、動物が羊を獲物として夕飯にしたいと言えばいいかな、それを羊を獲物として捕らえようとするすごくいいチャンスがあるかもしれませんので、羊飼いはちゃんと羊をその危険な動物から守らなければいけない時期なのです。危険がありますし、苦労がある谷ですけれど、その谷を通れば山の上で素晴らしい夏を過ごすことができる羊なのです。なので羊にとってはこの時期は大変かもしれませんけれど、山の上で羊飼いの素晴らしい世話の中で羊飼いと一緒にずっと夏を過ごせる素晴らしい機会がその旅の終わりに待っているのです。ので羊にとって死の影の谷を歩むことは羊にとっては一時的に大変ですけれど、その通り抜いた後に羊にとって素晴らしい生活を過ごすことができるのですね。4節にあるもう一つの変化が出るのです。見えるでしょうか。ダビデの羊飼いに対しての話し方です。1節2節3節では主は私の羊飼い、主はこうする、羊が羊飼いに対して話しているのです。想像すれば羊がフェンスの横で隣の羊と話を会話しているような感じなんですね。うちの羊飼いって最高なんですよ、こういうこともしたりああいうこともしてくれるんですよ。フェンスの反対側の羊は、へえいいなあ、僕もそっちに行きたいなあ、いいでしょ、結構最高ですよ、うちの羊飼い最高ですよ、もうベストですよ、というそういう話ですね。でも4節から面白いことがなるのです。羊が羊飼いに対して話すのではなく、羊は羊飼いに話すようになるのです。彼はこう、彼はそうするではなく、あなたが共におられる、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めになる。なぜこの変化が出るかというと、羊飼いと羊の親しさ、その関係がこの旅を通る中でものすごく深くなる時期なのです。ずっと夏羊飼いと一緒にじっくり過ごす時がある。その旅を通る時も羊飼いはずっと一緒にそばにいてくれるからです。なので羊と羊飼いにとってはこれはものすごく親しい時期です。この旅は決して楽な旅ではありません。 危険がいっぱいです。羊に対しての、恐れるべき、恐れてもいいような状況がよくあります。羊に対しての災いが数多くありますが、その中でも羊飼いは常に彼らのそばにいて、その危険に直面していても、その怖さに直面していても、恐ろしい状況に直面していても、羊飼いは、羊たちは恐れる必要はないんです。なぜかというと、羊飼いが常に彼らのそばを離れないからです。イエス様が言って、イエス様じゃない、ダビデが言っているように、あなたが共におられますから、そのことを示しているのですね。素晴らしいことです。羊飼いのそばが、羊飼いがそばにいることによって、羊の危険に対しての恐れを取ってくださるのです。私はその危険を恐れません。あなたは私と共にいるからです。考えてみてください。これってすごく私たちのクリスチャンとしての歩みにもものすごく大切なことなのです。あなたの生活の中でイエス様はよく、これはたまに起こることではないです、たびたび起こることです。羊にとっては毎年これがあることです。なんだっけ、谷、死の影の谷にを通して導く羊飼いなのです。一緒に旅をしましょう。もうその時期になりました。暑い夏が来る前に旅をしましょう。この死の影の谷を通らなければいけないですけれど、それを通り抜くと高い地が私たちを待っているのですよ。そこでは草が新鮮ですし、風も涼しいですし、一緒に素晴らしい交わりを持つことができます。でもその山に上がるのには谷を通らなければいけません。でも心配しないで。あなたとずっと一緒に行く。危険もあります。でもあなたをちゃんと守ってあげるから、パニックしなくてもいい、怖がらなくてもいい。いつも私はあなたのそばにいるから、怖がらなくてもいい。あなたは私に目を留めて、私のうちに宿れば、私があなたと一緒に宿るように、あなたも私と宿れば、周りにある危険や恐怖、周りにある恐れ、ことを恐れないで、その谷を通ることができますよ。ここで面白いこと。今朝この書物を読んでる中で、聖霊様が面白いことを示してくださいました。イエス様はただ私たちに谷を通り抜くように導くだけではなく、時に私たちを谷へ通させます。谷に通させるのです。私たちの人生の中のせっかくいい牧場があったのに、なんでこんな谷を通らなければいけないんですか。私たちをイエス様が谷に通るさせる時もあるのです。主の導きの一部なのです。その理由は、谷に導いてそこで放っておくのではなく、谷に導く中で谷を通り抜くように、その谷の反対側を導かせることによって、私たちに前経験できないような主の親しさを経験することができるのです。もう一つ面白いのは、この親しさのタイミングです。この後の五節に、羊としての目から見ているダビデは山の上の経験を話してくれるのです。その親しさの話しかけ方、あなた、彼ではなくあなたについての話し方は、なぜ山の上の時に始めたのではなく、谷を通る時期にそのようにと話したのか。神様の親しさを経験するときは、山の頂上だけではなく、谷を通り抜いている真っ最中に、羊飼いがそばにいてくださる ことを感じる時が一番感じやすい時ではないでしょうか。ダビデが経験しているのはそれではないでしょうか。あなたの親しさを、この旅を一緒に、この危険を共に通っている中で、あなた様が守ってくれる、その親しさにダビデはものすごく感じることができなかったのでしょうか。そういう危険に伴う自分がよりよく羊飼いのそばにいたがる、安全な羊飼いのそばにいて、その羊飼いがちゃんと自分のためにいてくださる、そのそばの、そばにいてくれる羊飼いの、その経験、その存在を感じて、私たちは、ああ、私の羊飼いはちゃんといるんだ。感謝だ。もう一つ。谷は、行き止まりではないです。必ず谷って通り抜くものなのです。羊としてのダビデは、私は死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。面白い言葉が入ってるんですけれど、英語では through という言葉があるんですけれど、通り抜くという言葉なんですね。そこでずっと終わるのではないです。谷の時期が終わる時が来るのです。通り抜く時に、その間羊飼いが共におられてくださる。素晴らしいですよね。ああ、すごいな。感謝です。確かにこの谷には危険がいっぱいあります。よね。危険な状況にさまよいやすいですし、危険な動物に攻撃される可能性があります。その羊を守るために羊飼いはある2つの大切な道具を手に入れます。実は本当は3つですけれど、ダビデが言ってるのは2つです。1つ目は無知です。で、無知の言葉っていうのはちょっともうちょっと変えた方がいいかなと思ってるんですけれど、実際のものは、棒なんです。羊飼いはよく若い木を取って、その木の根っこを、根っこを置いたままで、なんか大きな、なんていうのかな、凸凹と言えばいいのかな、を作って、そしてその後の木の部分を棒みたいに持って、クラブみたいな、クラブでいいのかな、そうやって、獲物を、動物を、攻撃する動物をそれで殴るようなことをするのですね。後でちょっと説明したいと思います。それが、例えば獣が襲いかかると、その短い棒で、殴ると、すごく痛い目に遭わせることができるのですね。例えば、覚えていますか、ダビデがゴリアテに戦う前に、サウロが、なんでこのような子供をこの巨人の前に出すのは、これは良くないじゃないかって、ダビデが本当に自分がいけるということをサウロに示さなければいけませんでしたね。そしてそれを示すために、神様がちゃんと守ってくれることをサウロに伝えるときに、まさにこのような状況を示しました。34節、ごめんなさい、第1サムエルの17章、ダビデがサウルのところに行って、ゴリアテに戦わせてくださいというふうに言ったときに、この説明をしました。ダビデはサウルに行った。しもべは父のために羊の群れを買ってきました。獅子やクマが来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口がから羊を救い出します。もしかしたらこれは、なんだっけ、石投げ、そう、逃げようとしている獅子、逃げようとしているクマを、逃げるときにその、石投げでピャーって殺す、そういう時もあるかもしれません。でも次の部分も面白いですよね。それがしもべに襲いかかるような時は、そのひげをつかみ、それを撃って殺してしまいます。無知だとちょっと難しいですよね。で、石投げもちょっと待って、じっとしろって難しいですよね。杖、棒でしたね。棒でパンって、そういうような、しかもここが面白いですね。よくダビデはライオンをひげから使ってパンパンってやるの、そこまでするっていうのはすごいですね。神様がちゃんと守ってくださるんですね。そういうような無知、杖、棒で 羊を守る武器でしたね。武器。このような武器が羊にとっては大きな慰めでした。というのは、自分の羊飼いが自分を危険な目に遭うことであっても、その羊を守る。もう近づいて、自分に身に危険を起こすことでも、羊はちゃんと守るようにする。という羊飼いでしたね。これは羊飼い、羊にとっては大きな慰めでしょうね。無知によって、その棒によって大きな慰めでしたね。本当にどんな危険が周りにいても、もう本当にもうライオンが たまに私たちの人生の中でもうライオンに噛まれてるぞって感じがする時がありますね。わあ、イエス様助けてってね、逃げられてるぞ、イエス様早く何かしてくれって、そういうふうに思う時がありますよね。でもイエス様は私たちにこのように言ってくださいます。ヨハネの16章の33節、これらのことをあなた方に話したのは、あなた方は私にあって平安を得るためです。なぜですか？世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。ちゃんと私たちの羊飼いは、ちゃんと無知を持って、その棒を持って私たちを見張ってくださるのです。なので私たちはそれを平安を持って、世に勝っている羊飼いに確信を持つことができるのです。そういう恐れに直面するときに目を羊飼いに留めましょう。そういう危険に出会うときに、イエス様の無知に慰めを得ましょう。もう一つの道具があります。一つは無知、もう一つは何でしょうか？4節に戻ってみましょうか。あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めです。無知は武器であれば、羊を守るための武器であれば、杖は羊を導くための支え物です。羊飼いの杖って独特なものですよね。皆さん羊飼いの杖って考えるときにどういうことを考えますか？高い棒で上になんかこの丸いあれがありますよね。なんかクリスマスの羊飼いってみんなその独特なあれを持っていますよね。これ不思議なことに、羊のケアにしか使わない道具なのです。羊の独特のに作られた、羊のために作られた道具なのです。牛とか馬とか豚の世話にはこのようなものは使わないです。羊のために使うものです。なぜかというと、いろんな YouTube のビデオ、どのようにこの杖って使われるのかというと、一番よく使われるのは、ちょっとしたプレッシャーをかけると羊は動くのです。なので例えばちょっとワイチロ兄弟にこうやって押すと、ワイチロ兄弟はヨシエ姉妹のもっと近く行くのね。もっとこういう感じで、もっともっとなっちゃってね、そういう感じですね。イクヤ兄弟、ここを押すと、そうそんな感じですね。ちょっとプレッシャーを上げると羊は動いてくれるのです。もし羊が自分が出れないところに行ってしまった、ちょっと離れたところにさまよってしまった場合は、羊飼いはその曲がったところをちょっと首に回して引っ張る。優しくでもちゃんと動くようにと引っ張る。あるいは手が届かないところに、崖の下にちょっと落ちそうになった、そこで引っ張るように、自分のところに持っていくようにする。そのような優しさがすごく感じるような支えや導き方なのです。羊飼いはめったにその鞭とか棒を羊には絶対使わないです。羊にはそれは必要ないです。頑固な羊は必要かもしれない時もありますけれど、ほとんどの場合は杖で羊を導き、鞭で羊を守る。そういう感じです。私たちの人生の中でもよくこういうことを経験しますね。羊飼いが羊に、そっち行かない方がいいよ、そっちに危ない、毒草がいっぱいあるからそこに行っちゃダメだよ、杖を使ってこっちに行きなさい、こ っちにいなさい。私はこっち歩いているので一緒に私と一緒に歩きなさい。私が歩きたい道、あなたの山の上に行く道はこっちだから、こっちの道に私と一緒に歩きましょう。羊飼いは羊を導きますね。戻りなさい。危ない危ない危ない、そこ行っちゃダメだよ。ああ大変だ。じゃあ元に戻りましょう。自分の道に、羊飼いが行く道に羊を取り戻して一緒に歩むようにする。小さなプレッシャーで羊が動いてくれる。私たちもそうですよね。私たちの杖というのは、私たちの羊飼いが私たちを導く杖というものは聖霊様ではないでしょうか。聖霊様が、羊飼いの御霊が私たちと共に常にそばにいてくださり、常に私たちを優しく導いているではないでしょうか。常に聖霊様が私たちに、そこ行かないで、もうちょっとそっち、こっち側行きなさい、あ、こっちはダメですよ、気をつけて、私と一緒に、私があなたを導く道に一緒に行こうではありませんか。危険があっても、私たちはその羊飼いの杖に支えられながら、導かれながら、羊飼いのそばを歩くことができ、羊飼いのそばから離れないように、死の影の谷を通ることができるのです。死の影の谷を考えると、死自体も私たちはいずれ通り抜く谷です。死で終わらないのです。羊飼いが私たちを死の影の谷を導く中で、死に直面する時でも、私たちは一時的に経験する怖い時期ですけれど、私たちはその死というもの自体を通り抜いて、なんと天国で私たちの羊飼いと今まで経験できないような親しさを味わい、今まで私たちはこれほど羊飼いのケアはこれほど素晴らしいものなんだっていう素晴らしい山の上の経験をするための谷の道です。死さえ通り抜く谷です。あなたの人生の中でたびたび谷を通り抜きます。羊飼いが、あなたの良い羊飼いがあなたをその谷に通させる時があるのです。でもその谷を通る中で、あなたは、あなたの羊飼いは絶対にあなたのそばを離れない。気がつかない時があるかもしれません。その大きなライオンが自分の目の前にいる時に、うわーってなる時があるかもしれません。ライオンの歯があなたを掴もうとするかもしれませんが、あなたの羊飼いはちゃんとあなたを守る武器があります。あなたのそばを離れません。イエス様自身があなたを身元に連れて行くために、まさに良い羊飼いは羊のために命さえ捧げてくださった羊飼いです。十字架であなたがライオンに噛まれそうな時に、イエス様がその死を代わりに受けてくださったほどあなたを愛しています。そのためにあなたは羊の群れに入れられることができ、主の羊飼いがあなたの羊飼いになってくださり、その素晴らしい良い羊飼いがあなたとずっとそばにいてくださる。素晴らしいことですね。谷を通っていれば目を羊飼いに留めましょう。谷を直面する時であれば主の導きに信頼しましょう。その中で、そして山の上の経験の中でも 主が常にそばにいてくださる、その素晴らしい現実に私たちは確信を持って死の影の谷を通り抜きましょう、ね、ちゃんと一緒にいてくださるから。お祈りしましょう。私たちは死の影の谷を通る中で、目は周りの危険に止まってしまいやすい時があると思います。そういう中で私たちはその危険に恐怖になって動けなくなってしまうこともありと思いますが、そういう時にこそその危険から目を離して、私たちは意図的に目を羊飼いに止める大切な大切な時期なのです。あなたの羊飼いはあなたのそばに必ずいてくださいます。そのことを確信して目を羊飼いに止めて、そして自分を羊飼いのそばに走って、そのそばにずっと一緒にいるように、主の死の谷の中での親しい関係を求めましょう。主はそばにいてくださる。絶対あなたを離れません。そして谷を通り抜く中で、谷を通り抜いて、ああこういうところに導いてくださったんだ、イエス様ありがとうという時に振り返って、そこまでイエス様を導き、そこを通り抜くことをイエス様が導いてくださったんだなというのを分かるように、常にイエス様の後に、イエス様のそばについていきましょう。お父様、このようにイエス様は私たちのためにこの人生を通る中で、イエス様が私たちを日々導いてくださること、支えてくださること、守ってくださることに感謝します。どんな恐怖に、どんな試練にあっても、私たちは恐れる必要はないです。イエス様、あなた様が共にいてくださるから、それに感謝します。今日も明日も試練に直面するときに、怖いときに直面するときに、私たちは常にいてくださる、常に一緒にいてくださる、そばにいてくださる羊飼いに確信を持つことができるように助けてください。イエス様の素晴らしい名によって感謝してお祈りします。アーメン。